あ何を話そうか。最近は千春ちゃんは何に関心をなんか持っているとかなんかありますか。
そうね、結構仕事に追われてて、まあ、ちらっと愚痴っぽくなってきてるんだけど、メンタルを一回やりましてね。で、なんかその時とか、その前段階で、結構感情って、もともと人間そうあってる、そうなわってるものじゃないなっていうことをね、考えると、学ばないと、そこのボキャブラリーも減っていくし、それって自分の感情に気づきづらくなる、きっかけになるなって思って、その、感情を意図的に学ぶというかさ、知るというか、考えるっていうフローは、生きづらさを考える上で重要なところにあるなっていうのを最近感じてて。最近はそういうことを考えてたり、するかな。あとは何あるだろう。
感情を学ぶ？言葉。
そう。
適切な言葉を選び取っていくみたいな。
ああ、それもある。なんかさ、最近それこそ、多分光テラスって、あの活動してると、生きづらさをモヤモヤとして、モヤモヤという感情として考えたりすることが多くって、あの言葉に表せないようなことが多いからね。けどなんか改めて考えてみて、それってなんかよくわからないけど死にたいって言ってるのと変わらないなってことに気づいて、そう、仕事をしててさ、まあ、この前、先輩がね退職するってなって、引き継ぎのね企業を分けるみたいな、営業のチームで営業マンとして分けるみたいな話し合いをしたときに、私も体調悪かったし、本調子じゃなかったからっていう理由で、全然分けてもらえなかったの。で、なんか最初は、なんかすっごいなんかもやもやしてて、なんとなく嫌な気持ちだけが残ってたんだけど、それをたまたまね、別の人に話す機会があって、それって悔しかったんじゃない？みたいな。言われたときに、確かに嫌なんじゃなくって、これは悔しかったんだってことを知って、なんか単に、多分この嫌な気持ちって、快か不快かの不快の方、大きくくぐっちゃってたと思うんだけど、それを細分化することで、ちょっと自分の気持ち、見えてくるもやが晴れる感じがするというか、なんか悔しいっていう感情であるんだったら、今は悔しいかもしれないけど、これから先でなんか挽回できるように今この状態を頑張ろうとか、なんかそういう方向転換ができるなとか、っていうのを考えると、感情を意図的に知りに行くというか、学ぶというか、細分化するっていうことは大事だな。思った。
確かに。
っていうね。
最近ね。それはわかるな。確かにない。ほんまはなんか、ほんま言葉にできんもののはずやのに細分化しないとそこになんかたどり着かないじゃないけど。こう、なんて言うんだろうな。本当はこう、俺も分ける何かしら言葉、分けていく作業嫌いだけど、でもそうしないとたどり着けない何か、なんか
こう、
たどり着いていけないみたいな葛藤はずっとある。
なんかその、形にしない、分けないっていうことが、まあ、ある種ね、社会とか、何かあぶれてしまうとか、網から外れてしまう、食い上げられない人っていうことを考えるのであれば、なんか分けないで、ふわっとね、すべてを覆い尽くせればね、一番ハッピーなんだけど、そうすればさ、例えば、 社会政策、福祉政策的な話をするとさ、
うん、
障害者手帳を持ってる人とそうでない人とかさ、
うんうんうん、
じゃあそもそも障害って何とかね、
うんうん、
障害者手帳を持ってなくても苦しんでる人がいて、その人は障害者同等の支援を求めてるのにそれができないとかさ、
うん、
それって細分化することによって発生してしまった負だと思うの、
うん、
そこは、やっぱり細分化するべきでないかったりとか、もうちょっと違う、うん、分け方で支援できるような形を作っていかなきゃいけないとか、あるんだけど、
うんう
ん、なんか自分に整理をつけるというか、型をつけるっていうところ、
うん、
解決をするってなったら、知りに行かなきゃいけないというか、
うん、
そこを考えるようになった。
うん。
なんか自分の中での矛盾だけどね。
確かにね。知りに行く。知りに行く。自分の感情。
そうそうそう。
うん。
なんか、もともとあんまり自分の感情を、
うん。
明快に分かるっていう人間ではなくて。
うんうん。
なんかすぐに嬉しい、悲しい。って感じられなくて、
うん、
メタ認知的というかさ、
うん、
なんか違う自分の体の外から自分を見て、あ、今私は嬉しいと思ってるんだなとか、
うん、
っていうのをね感じるんですよ、
うん、
いつも、
うん、
なんか時間かかるというか、ログがラグがあるというか、
わかる、うん、
なんかそういうのがあるから、なんか疲れてるとか苦しいとか感じられなくて、
うん、
で、パニックになって、一週間休んだんだけど、うん、仕事を。
うんうんうん。
あそこでね、改めてね、自分の感情を知りに行くとか、
うん。
うん。なんかそういうこと、振り返るとか、内省するっていうことが、重要だなってことにね、うん、気づいたんだよね。
うんうんうん、
あとは無理をしない。
まあまあ、それはね。
無理をしない。本当に大事。
感情こもってんな。確かに、メタ認知や、俺もめっちゃ言われる。メタ認知のメタ認知してるわっていう、よく言われる。なんか最近。
なんか、メタ認知能力が高いと褒められちゃうんだけど。
うん。
違うんだよ、それがないと生きていけないんだよ。
うん。かに。
最近ね。
そう、メタ認知。
メタ認知。
で、なんだって、なんだって話だけど。
メタ認知とは。
チャット GPT にでも。
ググったわ。前時代的だわ。メタ認知の定義は、
チャット GPT
認知していることを認知することです。わからんな。
チャット GPT は、個々の認知プロセスを理解し、制御し、調整するための認知プロセスそのものです。メタ認知は、認知のメタ、すなわち上位、または超越的な側面に焦点を当てています。って書いて
る。難しいな。
でも最近、さ、
うん。
最近友達と話していて気づいたの、うん、こう、なんだろうな、結構左脳を使っているというか、話すとき、こう映像をこう文字に起こすみたいな形で自分って話してるんだなってことに最近なんか気がついて、こう、なんて言うんだろう、めっちゃ本読むからたくさん言葉してるんだけれども、うん、なんて言うんだよ、でもこうすごい論理的な人ではなく結局文字を文字として取るんじゃなくて、こう文字を映像に一回戻して、それをまた文字で変換するっていう、なんかすごい深田さんのこと自分しないとみたいな最近すごく感じて、なんだろう、だから言葉たくさん知ったから、こううまく自分の感情を伝えられるはずだって思って、うん、やってきたんだけど、うん、なんか まあ、去年とかねやってきたけど、うん、あそんなことねえやって思って なんて言うんだろうな、うん、いやまあ伝えるものによるけど、こう特に感情を、まあ、生きづらさ的なものってこう、うん、体験とかそういうのがないと、うん、そもそも伝わらんっていうか、すごい去年思ったっていう話。
なんか相手が生きてきた世界線と自分が生きてきた世界線で同じ経験がないと同じ言葉であっても伝わらないことっていうか、見えてる世界が違うってことが、
そうそうそう、
あるなって思って、
そう、
それこそこういう生きづらさ系のね活動してたら、自殺っていうものに関しては割とさ、
うん、
難しいものだったりとか、
うん、
現実にあり得る世界のものだって、
うん、
思いながら活動はしてきてるんだけど、これもね、ゆうきくんと私では見えてる世界線がまた変わってくると思うんだけど、
そうね、うん、
ことはまた全然違う世界で生きてきた人は、自殺っていう現象をドラマだったりとかフィクションの世界だと思って見ているとかさ、
うん、
なんかそこのなんか自分の中の世界にあり得るものとそうではないものと考えたら、それは全然言葉の見えてる世界が変わってくるものでもあるなって思うし、
うん、
価値観も違うしね、
うんうん、そうそう、そうなんだよ。だからなんて言うんだろう、言葉にできるっていうことが大事なんじゃなく、なんて言うんだろうな、こう言葉っていうよりは文章、こう小説みたいなこう長い文章にして、こうおとぎ話とかじゃ、うん、みたいな、こう言葉で語って相手になんか映像を想起させるようなことをしないと、うん、なんて言うんだろう、だから長文じゃないと伝わりにくいというか、なんて言うんだろうな、うんうん、
あとやっぱりその言葉の持つ世界観の広さを共有しないと伝わらないなとはすごい思う、うんうん、
そうそうそう、
なんか長文にもあってもさ、はーいみたいな時あるのね
うん、
今仕事してんのがさ、
うん、
製薬業界のね、
うん、
製薬メーカーさんと話すことが多いんだけど、
うん、
ずっとよくわかんないの。かれこれもう1年経ちますけど、
ほうほう、
マジでわかんないの。
ああ、でも理系じゃない。
うん、法学部だから。
うん。
ガチガチ文系なの。
うんうん。
それがあの製薬メーカーの世界に行って、
うん。
よくわかんないみたいな。
うんうんうん。
特に外資系の、ね、人とかね、
うん、
横文字しかやってなくて、その本人も英語がちょっとこれはよくわかんないけどって言ってるような、
うん、
いや誰もわかってないじゃんみたいなな
るほど、
もう余談ですけど、
うん、おーすごいな、シャールちゃんめっちゃ、じゃあめっちゃなんか越境しなきゃ、なんていうのいろんな境界飛び越えている生活、
超えれてないね超えれてないな、なんか超えれず落ち込んでるかなっていうことが多かったかも、
うんうん、
なんか近しい人とこれまで居続けられたからさ、
うん、
まあ、例えば居場所作りとか自殺対策とか、うん、なんかそういうさ、ところに特化した人と一緒に居続けたから、
うん、
全く違う人とさ、関わって、なんでこう、伝わらないというか、
うん、
なんでこう、なんか腫れ物みたいに扱われるんだろう、この議題はとか、
うん、
なんでこんなに偏見があるんだろうとか、
うん、
なんか昔はさ、なんかそこに明るい人たちばかりが集まってたからさ、
うん、
依然とこの課題は解決していってるというかさ、 認知が広がってきてるみたいな、
うん、
ことを感じてきたけど、うん、全然そうじゃなかったなとか、
うん、
あるのよ。
いやわかる、本当に。
私は製薬メーカーの中でも精神疾患に強い薬を作ってる企業を担当したかったのね。
うん、
けどなんかいろんな他の先輩とかは結構、
うん、
患者が難しいとか、
うん、
なんかそもそもなんかこういうのってみたいな人が多くてね、
うん、
うちの会社は全然製薬企業じゃないから特にそういう感じで、うん、なんかこういう人がたくさんいる職場で、もちろんそれが悪いとかは全然言わない会社だけど、
うん、
なんかそういう人がいる会社ってなんか自分も同じように押し込めなきゃいけないのかなとか、
うん、
自分を 100% 解禁できるような状況じゃないなみたいなことを思ったりとかね、悲しいなって思ったりとか、
うん
うん、まあ改めて思ってまして、
うん、
めっちゃ話してるけど大丈夫？
え、大丈夫。確かにね。確かに活動してるよりは確かに仕事してたらなんか外からなんかこねくり回され、なんて言うんだろう。粘土みたいにこう型作られてる感、なんて言うの？型をこう、こねこねと作られてる感はすごい確かにあるというか。
あ、そう。相手にね、うん、もう性作られちゃってるんだよね。
そうそうそう。
で、同じように作る、コネコネ、似たような形作りをされていくんだよね。
そうね。
で、あなたもそうだよね、みたいなさ。
うん。そうそうそう。そうなんだよ。なんか、活動してても、なんか、ある意味、なんか、こう、天命に従って、こう、見えない人に引っ張られて、こう、生きてる感あるんだけど、また仕事もまた、なんか自分ではない自分になりきって、こう、なんだろう、フラフラこう
何か連れてかれてみたいな、
いる感もあるっていうか、何かどっちもまあ違うんだけど、どっちも何かあるこう、うん、どっちも自分じゃないっていうか、こう何か活動は何かどっちかっていうと執着みたいなもので、こう仕事の方はまあ別に教育、まあ別にできないわけじゃない、こう先生してて別に勉強は好きだし、別に教えるのもできないわけじゃないで、まあ、向いているかもって思うけど、でもなんかこう、なんて言うんだろうな、やりたいことができるかって言われたら、うん、ちょっとそれ活動とは方向性やってるのと違うというか、かけ離れてるから、うん、なんか違うんだよね。できるってだけで、なんて言うんだろう。またやりたいとは違う。そういう方向性で引っ張られてる感が強くて、だから難しい。うん。快でもないんだろうけど、何なんだろうな、みたいな、この感情は。っていう。
なんか、押し付けられてるわけでもないし、こうしなさいって言われてるわけでもないんだけどさ。
そう。うん。
なんか、相手に期待されてるような自分にならなきゃって思う瞬間が。
うんうんうんうん、
どうしてもやっぱこの1年目多くて、まあ1年目にしては覇気がないって言われたりとか、なんかあんまり元気がないというか、なんかガツガツいかないみたいな言われたりも多くって、ってことはさ、そうする新人が求められているっていうことかみたいな、
うんうん、
解釈をして、まあ、ちょっと頑張ってみたりとか、まあ、愚直に営業活動やってみたりとか、してたんだけど、こう、自分のやりたいような形にはできないし、何もできないっていう体で、まあ、新人だからね、やってくれちゃってる側面もあるし、それが期待されてる像と自分があまりにも乖離しすぎて、それがしんどいみたいな のはあるし、
うん、
なんかそれが活動もそうだよね。
うん、そう。
なんかこうしてほしいなっていうものがうっすらとね見えちゃうとさ、そっちにならないと相手のためにならないなってなって、
うん、
やっちゃうんだけど、気づいた時にあれこれ本当に自分がやりたかったことだっけみたいな、
うん、
なっちゃう時があって、でなんか気づいた時には全然違う方向まで来ちゃって、全然違うってわけじゃないけど、
うん、
これ本当に自分のやりたかったことだっけ、でもここまで来ちゃったらもう引き戻れないなみたいな。
そうそうそう。
まあ光テラスが本題そんな感じ。改めて振り返ってみて。
うん。
で、光テラスを辞めることにしたんだけど、辞めるっていうか、
うん。
畳むことにしたんだけど。
うん。
まあ年齢とともにね、やりたいことも変わってくるしね。
そうそう。本当にね。
そう。
いや、本当に。2年前、いや、活動した、始めた頃とこう、なんだろう、見えてる視界が違う。なんだろう。こう、追い求めてるものが綺麗だと思って、こう、追いかけていたんだけど、なんか、実際に動いて見てみたら、なんかこう、いろんな世界が、めっちゃ裏側見えるじゃないけど。
うん、
なんて言うんだろう、そんな感じがやっぱ活動して2年経って、うん、2年もっと経ってるかあって、
うん、
やから最初ほどのこう執着がないこう綺麗なものにすがみつきたいとか、なんかその執着がないというか、うん、まあなんだろうな、まあ、思いは変わってないっていうか、うん、これ突き詰めていきたいみたいな、うん、何、うん、
目指すところは変わってないんだと思うの。
うん、
こういう社会にしたいだとか、なんかこういうことがこうなっていくともっといいよねとか、
うん、
けど方法論が変わったというか、
そうだね、
このやり方は私には違う気がするとか、
うんうん、
これまでやってきたことは今の社会には適合しにくいだろうとか、
うん、
管理が大変とか、
うんうん、
なんかいろんなところがあって、なんかもちろん書くのも文章を書くのも好きだし、
うん、
この言葉の中の世界っていうのもすごい好きなんだけど、
うん、
あくまでそれって表現方法の一部だなってなった時に、
うん、
そこじゃないかもってなったんだよね、
うん、
光テラスってやっぱりやりたかったこととか、
うん、
なんか記事ってある種の完成形を作る作業でしかなくて、
うん、
本質はその中のみんなで議論したところとか、自分で考えた生きづらさとか、
うん、
発見する過程っていうところがやっぱ大事なんだなって思うと、
うん、
ああって光テラスは多分方法にしがみついてたんだなって、
うん、
で取っ払うことにした。
なるほどね。
そう。ちょっと何話すかって感じだけど。
難しいね、そこ。いやー。
このね、難しいんだよね。なんか、何も考えずにここ、最近生きてるから、
うん。
疲れて寝る、みたいな。
まあ、うん。
もう今日もひどかった。
そうなの？
夢の中で商談してて。
それは取り憑かれてるな。
そう、うなずきながら起きたの、私。
やばい。うん。
やばいよね。
やばいよ。
終わってんなと思って。
うんうん。
友達にも言ったら、終わってんねって。
それはないな。そんな夢見たことないの。
そう、うん、来週、たぶん。パニックになった時よりかは良くなってるけど、
うん、
週10件とかなの、
うん、
相談、
うんうんうん、
バカみたいにやってんなと思って、
うん、
しかも最近訪問が多いからリアルでやって、
うん、うん、そう余計に
エネルギーも使って、いや終わってんなって、そう、
うん、
だから言ったのマネージャーに、 今の病気のことも知ってるから、
うん、
私おそらく連日3日の訪問は無理ですって、
うん、
言って、なのでこれからは、
うん、
あと1日間を置くか1日に連続してこの日は訪問の日って決めて、
うん、
週に2回にとどめます、
うん、
そう、やばい、今日本当にやばかった、怖かった
大変大変そうやな、
なんかね、
うん、
やばいよね、先輩も辞めるしさ、
ねえ、
なんか1年は、
うん、
担当候補者10社ぐらいで、
うん、
じっくり仕事を覚えていくみたいな話を聞いてたの、
うん、
今月22社、
うん、
に増えまして先輩とほぼ同じ数
おお
死ぬわ知らないけど、
そうよね、
なんとか耐えてる、
そうよ、会社だとなんかあスピードこんなに早なる、なんか確かに周りの人の聞いててもなんか出世っていうか、なんだろうな、こうスピード早くこう偉い立場にみたいな、
うん、
とかこう仕事の数増えるとかをよく聞くというか、うん、うん、
なんかすごい成長を求められるよねだよねって、
うん、
感じがする、
うんうんうん、
なんか期待をかけられて、もう早く成長してくれ、
うん、
早く一人前になってくれみたいな状況がずっと続いてて、でなんか就活でもするじゃん、成長できる会社に入りたいとかさ、
うん、
うちは成長できる環境ですみたいなさ、
うんうん、
果たして成長とは何なんだろうって思うの、
考えてんの、うん、
さ、そ、成長にさ取り憑かれてるというかさ、
うん、
なんか変わっていく自分に安堵するというかさ、
うん、
なんか停滞してることを異様に恐れるというかさ、
うん、
なんかこの目まぐるしくさ回ってる社会がさ、あたかも当たり前のようにね語られてね、
うんうん、
君もその波に乗っておいでよみたいなさ、
うん、
誘い込まれてるような気がしてならないんだけど、ここ最近、
うんうん、
で、そんなに成長って大事かって、
うん、
いや、大事なんだよ、おそらくね
うんうん、
けどなんかスピードに合わせて頑張って頑張って無理してきた身としては、それでこける痛さだったりとか、
うん、
そこについてって自分が死ぬ一歩手前になったっていう経験がある身からすれば、
うん、
生き急いでるなみたいな感触がすごく大きくて、
うん、そうね、
本当に大事みたいなのは考えてるかも、
ね、うん、確かにね、確かにこう、なんて言うんだろうな、こう自分の成長のこう、なんて言うんだろう、例えば資格とか、なんか目に見えるこう、うん、なんて言うんだろう、こう成長の証みたいな、確かにあった方がこう楽だなってふと思う時はあるね、なんだろうな、あんまり俺は別にそんな考えてないっていうか自分なりの哲学があって、それを突き詰めて、なんて言うんだろう、言葉を拾い集めて、
うん、
この言葉をまた知れた、あ、このなんか学問面白いじゃんとか、なんかそういういくつそういうものを知れるかみたいなのが、なんかなんて言うんだろうな、自分のこう成長の指針、ある意味こう資格とかじゃなくて、そ、なんて言うんだろう、そういう見えないものを自分の成長の糧にしてるからあれなんだけど、こう、まあ他の友達、社会人友達とか聞いてたら、まあ、なんだろう、こう、うん、働いてるやっぱ人たちは、うん、資格やとか、うん、キャリア、こう、これからどうしていくかとか、うん、なんだろう、確かそういうこと話題多いなっていうか、 なんだろうな、話のこう内容の差はすごい感じるっていうかまあ自分が、何何、
いや木曜日にさ、なんていうのかな、会社のね、お姉さんとね、ご飯行った、ランチしに行ったの。で、その人に、千春ちゃんは、あれだよねって、広く、浅く関心があるタイプじゃなくて、狭いけど、深く深くやるタイプだよね、みたいな。ってなると、他の人には、なんか、著しいなんか成長っていうところは見えにくいけど、入ってみたらすごくよくわかるタイプだよねって言われて。なんか広いとさ、範囲が広がるからさ、わかりやすいじゃん。あんなこともこんなこともできるようになったのみたいなさ。けど、なんか私ってそういう器用さはないから。なんか深く深くやってて気づいたら温泉湧いてました、みたいなさ。感じだなって思うと、なんか成長とかじゃなくて熱中に近いんだよなって。で、気づいた時には何かしらの成果が残ってたりとか、そうじゃなかったりとか、だから成長したいとか、たくさんお金が欲しいとか思ってるわけではなく、なんか続かなく、まあそれなりに生きてやりたい、知りたいこととかを深くやっていきたいみたいな。あくまで仕事は生きていく中で必要なお金と、人間活動するための場所って感じで。
そうそうそう。
難しい。
確かにね。
そう。まあマネージャーにはね、成長しろ、成長しろって言われる感じだけど、そのお姉さんからは、成長とかじゃなくても、本当にゆっくりのんびりやってくれたらいいよって。
いい人だね。
超いい人で、この、生きづらさをね、活動とか、研究っていうか、考えてることとか話したときに、なんでこんな面白いのに、なんか会社で発揮できないというか、なんか会社の、なんかそういう空気のせいで、その個性が押し込められてるって考えるとすごくもったいないみたいな。言ってくれてて。本当に期待はしてるんだけど、期待してるからこそ、のんびりゆっくりやってって。それはすごい嬉しかったなって思って。もう本当にさ、何の得のない話ばかりしてるんだけど。
そんなことない。
嬉しかったんだよね。なんか早い成長を求められないってすごく安心するというか。多分なんかその早い成長っていうのが、相手にとっての成長なんだよね。相手が見える範囲の成長。だから、私が望んでない方向の成長みたいな。多分そこコミュニケーション不足なんだけど、マネージャーとの。やっぱりその営業っていうところにいる人間からすれば、まあ、ちゃんとお金を稼げるような、コミュニケーションが取れる人間になってほしいって思うから、そこを頑張るけど。まあ、そこに関しては成長してると思うんだけど、ちょっと待ってね。ここに私の成長実感がないってことは、私はそこを頑張りたいと思ってるわけじゃないんだな、とか、思うのよ。なんかそれよりは、関係構築とか、なんかお金を取っていくよりもさらに、長く付き合っていくことの方が重要だと思ってて。なんかその場の100万よりも、数年先の、500万とか。ってなると、向かないな。多分、成長っていうところの、求めてるっていうか、重点として置いてるところが違うんだろうなって。 ってなると成長って何なんだろうねって、成長を見せるって必要なのかねみたいな。
確かにね、
成長って言葉が一番嫌い。
あ、外側だけこうなんかスプーンでこうえぐり取るみたいな感じというか、
そうそうそう、
なんだろう、多分短期的に考えてようが長期的に考えてる人がこうその一部分を見てるみたいな感じだろうが、結局えぐり取ったら同じだから、こう成長っていうところで、だからなんて言うんだろう、だから長期的な目線で利益考えてる人が別に結果を取ってきたとしても、それはなんだろう、短期的な人とまあ見たら、一瞬で見たら同じというかね、まあ、
そうそうそう、
結局長い付き合いじゃないと、その人のなんて言うんだろう、人格がなんて言うんだろうな、成長の過程が分からへんというか、こうなんて、スピードが速かったらパッパッパってこう噛み取らなきゃいけないから、うん、そう、いや、それは何でも言えるけど、いやー、わかる。
私はもう早く隠居したいんだよ。
隠居した
い。マジでね、本当にね、もうそこら辺の山にさ、小屋を建てて、ひっそり暮らしたいんだよな。ここ山ないけど、埼玉は。
いや、いい。
あの、秩父に行かないとね、ないけど。まあ。
いいな。俺もそこに行って、じゃあ山奥。
うん。なんかさ、お茶とかすすってさ。
いいな。
本読んでさ、これはこうじゃねとか、ああじゃねみたいなさ。どうしてもいいねみたいなさ。
そうそう、創作したい、なんか。
そうそう。
なんか、一回、大学のとき、大学、じゃあの、去年か。
うん。
新潟に行って、新潟ってめっちゃなんか山、雪山みたいな、あって、すごい広大な土地があって、
うん、
で、
うん、
で、行ったとこが、あの、越後湯沢っていう、こう、川端康成の雪国っていう、なんていうの、小説が、あの、
あ、そうなの？
書かれた場所。そうなんだけど、そこがもうめっちゃ良くて、なんて言うんだろう。すっごい創作意欲が湧いてきたというか、わ、こ、もうそこに行った瞬間、こういうとこに隠居したいって
。あー、もう思う時ある。
めっちゃ思って。
ここ住みたいみたいなね。
そうそう。なんかそこを行って帰ってきた瞬間、すっごいもう創作意欲が湧いて、めっちゃ。
うん。
いろいろなんか進んだ。
うん、あるよね、たまにそういうの。
めっちゃあるね。そうそう。何の話だっけ、隠居。うん。
スピードがさ、成長のスピードとか求められる。
そうそうそう、
あ、スピードがもう嫌すぎて隠居したい。スローライフを送りたいんだよね。
そう。ああ、でもね、よく言ってんの、人間関係、なんていうの？短期的な人間関係よりもこう、おじいちゃんおばあちゃんになっても続けられるような関係を築きたいっていうか、こう、なんていうの、それはずっと大学生ぐらいから考えてる。この人とはそういう関係築けるかなって、おじいちゃんになっても。
そう、なんか、損得関係とか抜きにして関われるような関係じゃないと長く続かないというかさ、なんか水のようなね、関係。
そう。
さらっとした。なんか、なんかで読んだんだけど、あ、すごいニュアンスだけなんだけど、覚えてるのが。なんか、ドロッとさ、甘い人間関係よりも水の方がうんぬんかんぬんって いうのをさ、見たことがあって。水のような淡い付き合いみたいなさ。あ、あれだ。君子の交わりは、淡きこと水のごとし。
おお、むずいとこから来た。
超調べて 思い出した。出てきた。
君子ってことは、なんだっけ？論語的な、
論
なん
語？
か、
掃除？
掃除か。
で、その次に、あの、精進の交わりを甘き子と読めない漢字が。
うん。
うん、読めな。漢字が読めないよ。
漢文とか古典。
そうそうそうそう。あ、甘酒のごとし。
甘酒？
そう、甘酒って呼ぶらしい。
え？あ、ドロドロしてるからね。
そう、なんか立派な人物は水のようにさっぱりとした付き合い方なんだけど、そうじゃない人は甘酒のような旨味を求めてしか付き合わないような関係性である。
おー、なるほど。
あ、これ思い出した。あの、会社でね、
うん。
あの、輪読会みたいなね、読書会をね、開いてる、開かれてるんだけど、2週間に1回。
うん、
そこで、あの、武器になる哲学っていう本があって、
うん、
そこで結構、誰か発表して、議論してっていうことをやってるんだけど、
うん、
それでこれが出てきたんだった。
へ、面白い。
あそこの主催が役員さんなんだけど、
うん、
もう役員さん結構好きなんだよね。
おお。
なんかイエスマンというかさ、
うん、
その結局、うちの会社結構明るいというかさ、
うん、
陽の力が強い人、
うん、
が集まってるんだけど、
うん、
やっぱり、突き進む能力だけではダメで、
うん、
陰の冷静だったりとか、一歩引いたりとか、止まるとか、
うん、
そういう力の人がいて、
うん、
双方が、うまいこと力を合わせてやっていけるのがいいっていう話をね、
うん、
その役員さんがしてて、
うん、
で、その陽と陰どっちも使える人っていうのは大事って話をしてて、なんかどんな人でもいろんな価値観に当てはめていいって言ってくれる人なのね、
うん、
それがすごく素敵な人っていうか、哲学的な目線というか、
うん、
価値観っていうものを自分も持ってるんだろうけど、
うん、
その自分の価値観に当てはめずいろんな価値観を学んで良しとしてくれる人、
うんうんうん、
それがすごい好きで、
うん、
この武器になる哲学っていう本とかもね、哲学を学んで肯定するみたいな、
うんうん、
すごいいいなって、いい人だなって思う。
なるほどね。いいな。うん。いや、やっぱ哲学。哲学大事。
大事だし、なんか何でも学びってそうだけどさ、
うん。
断定するための学びじゃなくって、
うん。
なんか、生きる形を広げるための学びだなって思うの。
うん。
こう、さ、こうこう、これでこう学んだから、こいつはダメだじゃなくってさ、
うん。
この人は一見悪いことをしたように見えるけど、実はそうじゃなくって、こういうことをやっているから、こういうことを知ったって理解がさ、深まるとさ、人って許せるじゃん。
うんうん、そうそうそう。
なんかそういう学びが多分哲学の中には入っているんだろうなって思うの。
そうよ、本当に。うん。
そう。本読んだだけだけど、武器になる哲学っていう本をね。
うん、
視野が広がるというか、
うん、
すごい楽しかったなって思う、この本は。
いや、
ビジネスなんだけどね、
うん、確かに、うん、最近嫌いな人って思う人もなんかすぐ嫌悪せずにこう長い目で見てこう、
うん、
なんでその人はこういう考えに至ってるんだよ、こう背景というか環境要因みたいなものを考えたらこう嫌いじゃなくなる、うん、嫌いじゃなくなる、うん、どんな不快みたいな感じはあるんだろうけど、でも受け入れられるようになったというか、
うん、
合わせられるようにね、
そうそうそう、ちょっと許せるようになるんだよね、死にに行くと、
そうそうそう、
なるほどねみたいな
そうそうそう、自分うまいこと形を変えられるような、なんかぶつからずに、
そうそうそう、
なんて言うんだろう、 そうそうそう、別に押し負けてるとかじゃなくて、こううまいこと形をこう相手の影穴にはめることができるというか、
うん、
そう、それめっちゃあるね。
うん、なんか新人研修でさ、
うん、
結構その新人研修の、
うん、
なんていうのかな、テーマが内省だったの。
おお。
だから結構そういう自分と向き合うというかさ、自分を客観視するとかさ、
うん、
そういうワークが数多かったんだけど、なんかよく言われたのは、何でもいいよって肯定するよねって言われたの。
うん、
絶対違うだろうっていうことでも、そうだねっていいよねみたいな。
うん、
なんかそれってある種、
うん、
なんか理解をしたらさ、何でもそうだねみたいになっちゃうからさ、
うん、
なるほどねって、私は、まあいいよではないけど、その人がこういう考えでこういうこと言ってんだろうな、いいね、みたいなさ。
うんうん。
なるからさ。
うん。
そんな怒らなくなったっていうか。
うんうんうん。そうそう、なんか、嫉妬。確かに嫉妬の感情がなくなったというか、なんだろうな。確かにこう、自分のやってるこう活動とかうまくいってる人見たらどうというかなんでって思ったけど、なんかそういうのってやっぱ一部分しか見てなくて、 SNS とかでもね、うん、見てなくて、うん、でよくよくこう調べたりこう実際に聞いたら、なんて言うんだろうな、うーん、まあ、例えば、うん、元々こう家庭っていう場所でこう元々資金面で例えばバックアップあるとか、こうなんか元々店を家族がやってるとか、うん、なんて言うんだろうな、
うん、
うん、そもそもこう育ってきた環境全然違うから、うん、比べる、なんか同じ土俵で比べるっていうのも、
うん、
なんかあれだなーみたいな感じで、なんて言うんだろうな、まあまあまあまあ、なんて外側から見たら確かに比べられるのは変わりないんだけど、
うん、
うん、こう無駄に嫉妬の感情が出るってことはなくなったというか、うん、そういう目線を持てるようになった。まあ、
うん、
いや、なんだろうな、もちろん比べて比較して見て、こっちの自分のやりたいことの方を見てもらうっていう、そういう視点も大事なんだけど、そら、
うん、
うん、またいろんな目線、違う目線を持てるように、確かになってきた、
うん、ちょっとずつね、
そうそう、ちょっと成長した。
ああ、なんか成長実感はないんだけど、私は。
ないんだ。
ないね。
そうか。
なんか
ね、いや、もともとね、いろんな、本当に深い視点を持ってるの、千春ちゃん。
いや、違うよ、それは。
ええー、だって、なんか、いつも話してて、同じ目線、視点持ってん、すげえと思う、なんか。
俺はね、何も考えてないよ。
そんなこと、そんなことない。なんて言うんだろう、こう、なんて言うんだろう。こんなにスピードで出てくる言葉が、こう、俺になんか別に聞いてくるみたいのもないし、こう、あ、それ知ってるよって感じで、こう、同じポンポンポンポンって言葉飛び交わせるからさ、すごい。
いや、これやばいやつじゃない？大丈夫？
やばいやつ？やばいやつ？
なんかちゃんと会話になってないよね、これ。ごめんね、自分の気持ちいいことばかり喋っちゃって。
いや、全然いいよ。
なんかさ、こういう話をできるのなかなかなくて。
それはね、確かに。
そう。超愚痴るとさ、
うん、
飲み会側も楽しくなくてね。
な。
そう。話せないんですよ。このテンションで。
こういうのを話したいけど。でも、裏を返せば、こう本音で話せる場所がなかなか少なくなってきたみたいな、割合が少なくなってきたとも言えるというか、なんて言うんだろう、
あー、何、
ホームベースがあれば別に、なんだろう、俺自身は飲み会別に楽しくいけるというか、
うん、
そうそうそう、まあ、本音は確かにそこ、飲み会の場所、その確かに会社とか、まあ、勤めてる場所が、まあ、居場所であればいいんだけど、そう、まあ、そうはうまくは、まあ、 社会行かないわけで、なんか相当違うホームベース話せる人とか場所があったらなんかないとって言うんだろうね。
そう、いやなんかそれこそさ、最初の話に戻るけどさ、
うん、
なんか自分の喋っている一つの単語と、
うん、
その人が考えてる同じ言葉のさ世界とかさ、
うん、
が全然違うとやっぱり話ってうまく伝わらないから、
うん、
あとは自分の持ってるボキャブラリーの世界線とさ、
うん、
相手が持ってるボキャブラリーの世界線が交わらないとさ、
うんうん、
会話にはならないじゃん。
うん。
ってなったら、そう、ボキャブラリーの中でもさ、得意な話とそうじゃない話があってさ、
あ、
そこが交わらないことにはうまく楽しくお話はできないなって。
うん。なるほどね。
最近思う。だから、私は、話すのはあんま得意じゃないけど、なんかそういう人の話、
それでも人間観察の話として聞いてた、なんて言うんだろう、人間観察としてなんか聞いたらいいんじゃない、なんか俺はそうしてる、なんか、
あ、そう、私もそうなの。
そうそう、だから例えば何かしらオタク、例えばさ韓国 K-POP が好きな人がいたとして、まあ 俺も別に浅いっていうか、別にそんなオタクってほど好きじゃないけど、なんかこんなアイドルがいてみたいなんでこう、
うん、
まあいて、このアイドルじゃ あその人は好きなんだ、相手の人好きなんだ、でその好きな人もいろいろ語ってくれて、あ、 K-POP 好きな人はこういうのが好きな傾向にあるんだみたいな、なんか、
あ、なんかもう
そんな感じの思考になるよ、そ、関係ない話、
すごいね、そんな感じ。
いや、もう本当に そんな感じなんだから、メタ認知の、メタのメタを行くって言われて、いつも、
ああ、そういうことか。
そう。
それがもう、当たり前になってきてるんだよね。
ああ、いや、だから、よくない、ね。そう、よくないのは、だから、うん、だから、俺、本当に、例えばさ、あの、男女の境目すらもない。だから、かわいいって感情が、そう、なんか起こらない。なんか、かわいいって、例えば、行動を見たら、なんでそれを自分、うん、感情を、思わせられてるのかって分析しちゃう。
ああ。
なんか、だからメタのメタ。なんていうの、感情よりも、
ね。分析思考なんだね。
そうそう。めっちゃそう
な。分析というか、理由を探りに行くというかさ。
そうそうそうそう。めっちゃね、そう。あ、別にそれにとらわれてるわけじゃないというか。
いや、なんていうんだ、それがさ、勝手にできちゃうっていうかさ。
できるね、確かに。
なんか気づいたらなっちゃってたってみたいなさ。
そう、
わかるわかる。
だからそうならないのは、あの、
うん、
何、子供食堂に結構携わってて、何年、2年か、今2年ぐらいか、
あ、そうなんだ、
長く行ってて、そこで、まあ、子供たちと小学生ぐらいのことあるんだけど、
うん、
そこにいる時だけは、なんだろう、思考を使わないというか、もう左脳しか使ってない、なんて言うんだろう、それはすごい楽なんだ。
まあ、それぐらいになるとすごいいいよね。
分析
してない。仕事って面では。
そう。いやー、それでも大変。なんて言うんだろう。コントロールできないって意味では、なんか、大変。教育、福祉とか保育の現場ってこう。むしろなんて言うの？コントロールできない、なんか、仕事の方が大変だよなって思うんだけど。でも、まあ、給料は低いのが現状で、ほうって思うんだけど。
ね、あそこの現場ね、ああいう現場ね。
そうそうそう。子供、だって、言うこと聞かない、言葉で諭せないというか、なんか、
うん、
そうそうそう、大人になればなるほど、こう、
うん、
それっぽいことを喋っていれば、聞いてくれ、うん、言葉をなんとなくこう、なんか聞いてくれるんだけど、子供はもう、って言って、何って言って、知らない、さっきこうって言ったじゃんって。
そうそう。
そう、だって見た目が高校だからとかさ、素直に言うからも、言葉を介在させる暇がないというか。
なんか、似たようなことをね、先輩が言ってた。子供は、実際ぐらいまでは人間じゃないから、 言葉が通じないから。
ああそうそうそう、それは思うね。
だから主婦って孤独なんだよみたいな話をしてて、
うんうんうん、
ほえーって思って、今日確かにと思って。
うん、確かに、その活動、確かに地域活動しててもうやっぱ違うもん、うん、やっぱ一足抜け、ん？一足抜けるって言葉おかしいか、なんかこうなんていうの、
うん、
見てる視点が全然なんかやっぱ違うよね、こう活動してて主婦の活動してる人たちって、
うん、ね、
うん、そうそうそう、
うん、
差を感じるのはやっぱこう子育てしてる人としてない、まあ、大学生とかで例えば、うんうん、まあ、仕事とかそういうの見た時でも、うん、確かに差はめっちゃあるよなってこ
う、うん、あ、そう、体験から来る価値観の違いだよね。
そうそうそうそう
だからといって当たり前じゃないっていうのがね、
うん、
まあ、当たり前とは何ぞやってなるけど、
うん、そう、子供とか特になんていうの、
うん、
子供を前にしたらやっぱなんていうの、その人のなんだろう、動揺のしなさが分かるというか、こう、
ああ、
こう、こう、ある程度、どこまで容認でき、こう、許容できるかみたいな、あ、この人はこう、余裕があるなっていうか、こう、人間性、すごい熱いものを、熱い、なんていうの、こう、
あ、
しっかりしたものを。
言わんとしてることは分かる。
そうそうそう。そういうのは、なんか、感じることがあるっていうか、
うん、
うん、子ども食堂してていろんななんか団体さんとか見るけど、なんか全然、うん、全然慣れてないなみたいなも思う人もいれば、うわすごいプロだって思う人もいるし、うん、なんかここでもいろんな人が出入りするからいろいろ思うことがあるっていうか、うん、まあそこもここでも分析思考を発揮してしまう、うん、そこでも分析思考を発揮してしまってるけど、
いやでも面白いよそれぐらいさ、うん、あ、これってどうだろう、あれってどうなんだろうみたいなさ、できるのは。
でもさ、だんだんさ、はるちゃんこめっちゃ話せるからいいんだけど、うん、なかなかさ、こう同じ思考のこうスピードレベルじゃないけど深くなりすぎて、
うん、
そう話せなくなるっていうのが悲しい。
ああ、そうそうそう。
でも千春ちゃんはだから同じレベル、なんていうの、思考のレベル。
多分ね、ゆうきくんは結構高いと思う。私は何も考えてなくて、はーいみたいになるタイプ。
嘘。本当に？
でね、頭がいいタイプではないなってやっぱり思う。
嘘。ちはるちゃん、いやだって活動続けてる、いろんな人確かに会ってきたけど、やっぱちはるちゃん際立ってるもん、なんか思考のなんか鋭さというか。
怖いね。
うん、本当にすごい。うん、
よかったわ。
え、
なんか仕事しててさ、本当に何も考えない日々が続いてて、
うん、うん、
先輩に言われたから同じようになるとかさ、
うん、
ちょっとやってみたけどなんか求められてないから考えるのやめるとかさ、
うん、
だから忙しすぎて疲れて寝るとかね、うん、
いやわかる、俺もやめてんな思考。
そう、だから鈍ってるんじゃないかってずっと思ってて、
うん、
ちょっとさ、メンタル崩れたときに、
うん、
活字がね、読めなくなってね。
ああ、言うね、よく。
そう、あ、私はもう頭がもう終わり始めてるんだと思って。
うんうんうん。いや、それあるな。よく言うな、友達。働き始めた人めっちゃよく。
あ、マジ？
それ言う。うん、本読めなくなった。めっちゃ読んでた人が。
そう、読めなくなったの、私。本が。
うん、
今まで活字中毒だった人間だったの、割と
言葉書く人だもんね。
活字読まないとちょっとしんどいみたいなさ、 読まないと逆に気狂うみたいなさ、
うん、
タイプの人間が読めなくなったってさ、結構えぐいじゃん。
えぐいね。
そうだから私の頭はもう終わってるんだと思って。
いや
今薬飲んでて、
うん、
それがちゃんと動いてるから、まあ、これぐらいのマシンガントークなんだけど、
うん、
なんかそれよりも本当に何も喋れなかった感じがする。
うん、
あの年内断ったじゃん、話そうみたいな時に、
うん、
あれがまさにそのタイミングで。
なるほど。
そう
別にマシンガントークじゃない千春ちゃん見てみたいけど。
いやあのね、何も喋れないの
本当。
そう、もうずっとうなずいてるだけ。確かに、はいはいみたいな。これ仕事だけど、
うん、
全部先輩が喋ってくれるみたいな商談。
なるほどね。いやそれ何なんだろうねよく聞くけど、思考しすぎているの。
多分ね、精神疾患系だとなるらしいんだよね。
うん、
なんか結構製薬メーカーの人とさ仕事してるからさ、
うん、
なんかそういう精神疾患系の患者さん向けのサイトとか作ってるんだけど、
うん、
読んでみたら割とね、わかるって感じがした。
うん。うん。
なんかで見たの、どこだっけ？あの、T 社ね。
うん。
某 T 社。
はい。
私の担当企業じゃないけど、最近こういう話し方をする。某 D 協さんとかです。
うんうん。
某 A 出すとか。
うん。
そんな感じかな。
なるほど。
某 G 社とか。
うんうんうん。
N 社とか。
うん。
M 社とか。
うん。
打つってさ、
うん。
なんか、あの、コミュニケーション取るのが辛いとかさ、そういうのよく聞くじゃん。
うん。
うん、なんかね、思考がうまくいかないっていうかさ、
うん。
頭の中でもやがかかってうまく動かないみたいな。
うんうん、
感覚、
うん、
なんだよね。
うん、
なんかそういうのを知ってからはなるほどねってなったんだよね。
うん、
あでもこれめっちゃいいサイトだわちょっと送るね。いいサイト
お、
多分これ意外と分かりやすい気もする。送り方分かんないな。どう送るんだっけ。
リンクを貼れば、あと、あの、タブレットか。
そう。使い方わかんなくなっちゃった。
共有でリンクを、リンクコピーしたいんじゃん。
あ、いけた。
お、ちょっと待ってよ。ちょっと見てみよう。
これが、結構ね、サイト、いいと思う、この子。あ、うつ病の残余症状っていう、ね、ページがあって。
どこだ？これか。
そう。
うん。
なんか実務的というか。
うん。
いいサイトだなーって思った。これが。
うん、うん。
が、一番新しい抗うつ薬を作ったんだよね。
うん。
なんか、抗うつ薬ってさ。
うん。
なんか一日に何回も飲まなきゃいけなかったりとか、副作用が強いみたいな、
うん、
あるって印象があると思うけど、
うん、
このはなんか作用機序が優しくて、
うん、
副作用が強くないみたいな、
うんうんうん、
優しい抗うつ薬を出した会社、
うんうん、
まあ薬価高いんだけど、
はあ、すげえ。じゃまとまってんな。
そう、意外といいなって思って。
わかりやす
今年働き始めてこのサイト知った。
うん、
結構この某 T 社は先進的な、
うん、
お薬を作ってる会社だから、
うんうん、
こういうのとかも結構丁寧にまとめてる。疾患啓発とか強い印象あるなぁと思って見てる。裏側はちょっとあれだけど。
すごい。わぁ、いいな、この。
忙しそう、みんな。
うん。言
う？
Q&A が。
あ、いいよね、ここ。
わかりやすい。
うん。っていう感じね。頭が働かない現象があるっていう。
あるね。
感じでしたね。それを先輩が見てて、はるちゃんの企業を少なくした方がいいんじゃないか。
うんうん。
いう議論になってた。
なるほど。
ちはるちゃんっていうか、ちいちゃんって言われてるんだけど。
うん。
そう。あまりにお若くてビビられてる。
ビビられてる？
そう、うちの事業部ね、ボリュームゾーンが40代だから。
うん。
で、最近ベビーラッシュで。
うん。
赤ちゃん生まれます。赤ちゃん生まれます、みたいな。
うんうん。
感じのところだから、ビビられてる。
なるほどね。
下回り違うの？ええ、まあ、はいって。
そうか、そう。年離れてたらね、この辺の世代、なんだろうな。世代間のギャップみたいな、こう、そこを見つめることにもなる。よね、なんて言うんだろう、考え方の違いというか、背景。
そうそうそう。
それもある意味、こう。苦しいけど、でも、そこを学ぶのもなんか、楽しいのかわかんないけど、まあ、ためになることでもあり。
そうそうそう。なんか、異文化交流みたいな。
いや、本当にね、ちっちゃい異文化交流。
まあ、こんなこと言ったら怒られるんだけど。そんなに年取ってないみたいな。言われるけど、やっぱりなんか、年とかじゃなくてもさ、育ってきた環境とかさ、その人の周りにいた人たちの環境とかさ、
うん。
で、全然違うじゃん。
そうね、触れてきたものでね。
そうそうそう。だからやっぱりその、ずっと体育会系できてきて、ずっと競争してきた人とは、人と自分では全然価値観がやっぱ違うなって思うし、
うん。
やっぱりここで競争してきたからこそ、なんかその中の楽しさがあるから、ここまで数字っていうところに、なんか、執着できるんだとかはやっぱ思う。
うんうんうんうん。
っていう、こう、異文化を感じたりする。
確かにね。
なんか、うちの授業部なんか、体育大学出身の人間がいて。
うん。
私の同期が、そうなんだけど、一人。
うん。
なんか、本当にそう思う。
なるほど。
なんか、目標がないととか、成長が、みたいな。
うん。
やっぱり、すごい言うね。すいませんって。現代人。バカ像みたいな感じで、みたいな、思うけど、
うん。
うん。もう本当にぬるいと思う。先輩から見たら。ぬる、みたいな。
うん。
お風呂かよ、みたいな。
難しいよな。
難しいし、議題は決まらないっていうね。
難しいか。いや、考えたらさ、こううまくいくってわけ、考え、長く考えたからうまくいくってわけでもないし。
ないね。
でもそうだけど、仕事も活動もだけど。
うん。
ここら辺のなんか、なんだろうな。まあ、やってる活動、あ、何？
うん。
いいよ。
絶対こうしたらうまくいくなんて確証がないじゃん、何でもそうだけど。
そう。
てか何でもいいじゃん。
うん。
ってなったらさ、別に行動いっぱいしなくてもいいし、いっぱい考えなくてもいいし。ってなったら、その中でさ、じゃあ、どれが一番自分にとっていいかって探りに行く方が大事だと思うんだよね。
そう、そうそうそう。それをこう、パッとで判断、瞬間的にこう、パッて脳の中に思い浮かべて、検索して、これって。
できて。そうなったらね。
うん、そう。そうなったらもう考えなくていいんだよ、もうあとは。
そう。
やるだけってなるんだけど、そこまで それがずっと長く続けば続くほど苦しいというか、
うん、
なんて言うんだろう、うん、なんかうまくいかない、
ね、
そう、イベント作るとかそうだし、
そうだ、
はい、そうなんです、
やばいな、
え？やばい？
仕事が、
仕事が、
脳裏に浮かぶ。
千春ちゃんシングルタスク派、なんて言うんだろう、こう一つにバッて向くタイプ。
ああ、シングルタスク派だね。
なんか、あ、なんかあのいつも人に聞いてるのなんだけど、こう学生の時にこう黒板先生の話聞きながらノート写せるか、こう切り替えないと、なんだろうな、ノート写す時は写す、聞く時聞くみたいな、こう分けなきゃいけないかみたいな、やったらどっち、ちはるちゃん。
私ノート取るのがあんまり得意というか綺麗じゃなくて、
うん、
先生の話を聞くので精一杯だから、では無意識に先生の言葉を書き写したりとか、重要なとこだけメモ書きするみたいな。
なるほどね。
なんかシングルタスクな気がするんだよね、あの手は無意識なので。なんかインタビューとかもそう。あの、ずっとね、記事書いてたから、あれなんだけど、メモが超汚いの。
うん。
なんか規則的じゃないというかさ、ノートが綺麗な人って上から順にさ、書いていくじゃん。四角囲ったりとかしてさ。
うん。
で、ここはメモを書くところとかさ。
うん。
ここは板書を写すところとかさ。重要なところは赤字にするとかさ。
うん。
あるじゃん、一切ないの。汚ねえの。なのでシングルタスクだと思ってます。
あ、
仕事でもそうですね。
いや、どうなん、俺はどうなんだろうな、なんかどうなんだろうね。俺も映像の方がすごく記憶に残りやすいタイプというか、なんだろうな、活動しててもなんか、ああ、まあ、子ども食堂を携わってて、そこもなんかちょっと始まる前に会議的なのあるけど、こうなんだろうな、みんな周りの、まあ、世代全然違うけど、あの、
うん、
主婦の人たち、運営の人たちは、
うん、
メモ取ってて、な、俺はめっちゃなんだろうな、取らずにすごい、
うん、
目で覚える、映像で覚えるように聞いて、なんか、
うん、
メモ取ってうまくいくことの方がなあんまなくて、なんて言うんだろうな、
うん、
映像で残した方がいいっていうか、あ、うん、いや別にまあどっちも必要っちゃ必要なんだけど、そっちの方が多分強いなっていうか、まあ、うん、だから最初の話の方で映像を言葉にするっていう
話をした
と思うけど、
うん、
そうそう、
うん、
こう言葉を言葉こう取り入れるのが映像に起こせないと苦手というか、
ああ、なるほどね。
映像として想起されないものはもう頭の中に残らないから、メモ取ろう。
あ、
まあ、だからメモ取らなきゃいけないんか、わからんけど。
で、私は、
うん、
なんか耳からの情報がすっごく弱いんだよね。
うん。
だから、絶対あのメモしないと、
ああ。
いけないというか、
うん。
なんか文字からの情報を記憶するとか、見たものを記憶するっていうところすごいんだけど、
うん、
耳からとか会議とかになると話が別で、
うん、
覚えらんないので議事録頼りになってるっていう、
うん、うん、
感じ。
なるほど、
うん、文字なんですよね。
お
ー、だからあの商談が得意じゃないっていうのもそう。
ああ、なるほどね。いや、それはなんか確かにそれはある、人と人違いとしてあるなって最近なんか、
うん、
思うっていうか、うん、見てて思うね、いろんな人。
そう、なんか結構不安だからさ、私いつも商談、
うん、
終わった時にあのお礼メールを送るんだけど、
うん、
その時に今日話した内容ですって。
うんうんうん。
サマリーみたいなのを送るのね、お客さんに。
うんうん。
で、間違ってたら言ってくださいみたいな感じで。
うんうん。
まあ、ないんだけど、間違ってることなんか。
うん。
で、送って、お客さんと確認して、じゃあこれです、
う
すみません、ね、みたいなことを言ったりする。不安だからね。
うん。
自分の耳が信用ならないから。
ああ、いいね。うん。
そうそう。
いいね。いや、それはめっちゃあるなってこう。だから、自分がやってる方法でうまく、他の人うまくいくわけじゃないから、なんて言うんだろう、こう。そうそう、そういうさ、なんかシングル、そもそも、まあ、そんな二分で分けられへんけど、シングルとマルチタスクで、なんだろう、で、そういういろんな特性があって、で、そうそうそう。で、うん、メモ取る、取らないとか、なんか、そういう違いみたいな、めっちゃね、実感するから、この最近。そう。まあ、自分見ててもそうだし。
そう。周り全然違うなって、やっぱり思う。
うん、
メモの取り方にしても、なんかやり方、
うん、
か。それこそなんか私の同期も映像記憶みたいな感じで、
うん、
ビジュアルでみたいなところが強かったりするから、
うんうんうん
うん、真逆だねみたいな話し合いをする。
なるほど。
そう、うん。でもなんかそれがどっちが悪い、どっちがいいってわけでもないからさ。
うんうん。
なんか、それぞれうまい方法見つけられるといいよね、みたいな話を、ね、入社当時はしてたわ。そういえば。
うんうん。ああ、真逆。真逆なのか。
真逆ではないけどね、あれは。
難しい。うん。なんか、最初言ったみたいな言葉が言葉でしかない人と、映像から浮かび上がってくる言葉の人と、なんか、いろんな人がいるって、なんか思うというか。
うん、
どれも同じなんだけど、
なんだろう、うん、真逆ではないからさ。
そうそうそうそう。
そう、相手は私と真逆ってずっと思ってるから。
ああ。
そう。もう私見るからに文系っていうか文化系じゃん。
うんうん。
一応陸上部だったんだけど。
うん。
みたいなところとかね。
なるほどね。
甘いもの好きな私、甘いもの食べれないとかね。
なるほど。いやー、それは。
全てが真逆。
うん。いやー、そういう偏見、確かにあるよね。なんて言ったろう。めっちゃ、俺も理系だから、なんか。なんて、その偏見、そこにつきまとう偏見めっちゃある。俺、いや、俺めっちゃ、最近は哲学とか歴史とかの本めっちゃ読んでるから、多分そっちの方が詳しい。っていうか、社会福祉とか、まあそこら辺も、本読んでるから多分そっちの方が詳しいけど、なんか理系ってことがすごい全面に出て、なんて言うんだろうな、
理系文系のあれすごいよね。
めっちゃすごいなって思う。それがうまく働いてる部分もあるんだよ、理系で。そのそれこそ学校で理科教えてて、
ね、
なんかそこが生きる時もあるっていうか、それをうまく利用する時もあるんだけど、なんて言うんだろ
う、そこすごいよね。
そこすごいんだよね。確かに嫌いじゃないからいいんだけど、勉強するそもそも好きだからいいんだけど、
うん、
いやまあことはまた変わっているわけで、まあ確かに一般的には専門をさ、うん、こう突き詰めるのがセオリーだけど、なんて言うんだろう、
それはね、どの学部も一緒だよ。
そう、めっちゃね、あのね、友達で文学部の子、知り合いの子がいるんだけど、
うん、
めっちゃ話すの、その子と。理系だけど、うん、その子と会ったら一生一日中本の話して帰るか。
いや、関係ないよ、本当に。
そうそう。
なんか、分離選択だけでさ、価値観丸違うってことは全然ないじゃん。
うん。
もう、かれこれ、長い付き合いの理科の先生のおじさんがいいんだけど、
うん。
全然話し方理系、いわゆる理系みたいな喋り方じゃないし、
うん、
感情の話とかもいっぱいするし、アニメの話とかもするし、
うん、
関係なくねみたいな。
そうそうそう。
ゆうきくん理系なのすっかり忘れてたし、私。
でしょ？よく言われる。
関係ないよねって思う。
そう、でも人はカテゴリーから入っちゃうっていうか。それはね、すごく疑問というか、まあ、純粋な興味。絶対カテゴリーから人って入る。まあ、そうじゃない人もまれだけど、いるけど。
いいだよね。
なんだろうね、こう、そうじゃない時代があったのか。そもそも、なんか縄文時代とかそういう時代から、そうだったのか。
自分と仲間であるか仲間じゃないかみたいなさ。
うん。
カテゴライザー常にあったと思うんだよね。
うんうんうん。
自分の縄張りの人間かそうじゃないか。
うん。
なんか、得体の知れないものをさ、ものとか人とかさ。
うん。
そういうのと関わることに対してすごく怖いんじゃないかな。
あ、そう。
うまく付き合っていかなきゃいけないとかさ。
そう。ああ、めっちゃそれかん、そう、最近それ感じる。興味持ってる。そう。
なんか、MBTI とか流行ってんじゃん、今。
流行ってるね。
あ、それでさ、この人はこうだ、みたいなさ。
あるある。
知ると安心するじゃん。
うん。
でもそれが全てじゃないじゃん。
そう。
みたいな感じだよね。
うん。
私ね、自分の性格知るのめっちゃ好きなんだけど。
うん。
なんか、相手がこれだからこうか、みたいな感じでもないのね。
うんうんうん。そう、そう。
私、INFJ なんだけど。
うん。
あの、そんな、あの、神格化されるような人間ではないしね。
わかるなぁ。なんか、なんだろう、絶対ね、こう、違いがあるんだよね。こう、差異があるっていうか。そう。まあ、それは最初活動当初から言い続けてるけど、なんか、目に同じ。だから、例えば、俺と千春ちゃんでも、なんか、こうやって話が合う部分があるから、確かに、外側から見たらめっちゃ似てるカテゴリーにも分けられる、人から分けられると思うけど、でも、よくよく話したら全然、こう考えてると違うじゃんっていうのは絶対あるはずで、ね、まあ他の人もしっかりなんだけど。そう。そういうのがね、絶対あるっていうか。それ、いや、そういうのずっと考えてる。うん。
カテゴライズはできないし、なんか突き止めれば絶対違う。同じカテゴリーの中でもまたカテゴライズがあってみたいな。
そう。
で、分けて分けて分けてをすると、一人一人が全然違うカテゴリーになって、カテゴリーの意味がないみたいな。
そう。
もう何でもよくねってなっちゃうんだよね。
そうなんだよ。最近ね、それめっちゃ興味。
ね。
最近、そう、それこそ興味あるのは、セクシャルマイノリティ、うん、だから何セクシャルマイノリティの歴史を見てて、あれはなんかカテゴリーによって苦し、うん、なんて言うんだろう、カテゴリー分けされることで苦しむ人たち、なんかあれ多分めっちゃ歴史が、うん、役 なんて、うん、勉強してて役立つというか、セクシャル性だけじゃなくて、うん、こう、
うん、
カテゴリー分けされて苦しむ人なんで生きづらいのかって、こうそこのセクシャルマイノリティの歴史に多分全部じゃないけど、まあ、多分共通するものがめっちゃあって、紐解いてるとなんかめちゃくちゃね、うん、面白いっていうか、なんだろう、
そうだね、
そこはね最近勉強しててあーって、
うん、
なんだろう思うね。とまた脱線したけど、
いやでもなんかすごい、そう、セクシャルマイノリティってさ、の歴史を遡ればさ、本当に分けられることに対する苦しみだよねって思うの。
そうそうそう。
なんか名前が分からないとかさ、少数派だからこその苦しみっていうわけではなく、
うん、
あなたと私は違うんですっていうところから始まる苦しみだなって思ってて。
そう。
そう、昔は得体の知れない、当たり前じゃない、私たちとは違うみたいなところで、
うん、
隔離をされた、
うん、
迫害をされてきた人種で、そこに名前をつけるが正解じゃないな、
うん、
発達障害とかもそうだけど、
う うん、そうなんだよね。
同じようにね、人間としてね、性を持って生きてるってことを考えたら、分けるんじゃなくって、その人の特別の何かを認めるとかじゃなくて、みんな認めてるんだから、その中に入らせてよなんだよね。
いやー、あるしょ。そうそうそうそう。いやー、そう。わかるんだよ。
だけどさ、特別法とか作るじゃん。
そうそう。
違うじゃん。何やってんのって。これがね、当事者不在の政治っていうんです。
なるほど。勉強になる。
ごめん、私が作ってる。
作ってる。
卒論で書いたんだよ。
そうそう、そういう、それも聞きたい。そういうのもなんか、聞く会作りたいな。それ、法について。ちょっと語る会を。
政治ね、政治学もね。
政治と、そうそうそう。本当だ、その前にこう、その前に、ね、なんかね、熱弁お互いにしていつも終わっちゃうから。話したいことがありすぎて。
いいんだよね、常に。
そう、常に。なんかこんなに早口で喋ってるのにさ、いや、これも、うん、あれもわかる、これもわかる、これも話したい、あれも話したい。
で、気づいたらさ、時間がさ、
そう。
あ、今、やばくねみたいな。
今もね、やべ、2時間。
うん。編集が大変ですよ、こんな。
あ、だからそれこそ、なんか、うん、名前のつかない、痛み、名前のついてない痛みみたいなものをこう、すっごく、だから哲学として自分の中で考えてたのよ。で、
うん、そうだよね。
今2年経って、で、最近セクシュアルも、なんか、そういう文献とか本とか見て、あ、自分のと同じだって思っ、うん、なんか、書いてること同じだって思ったのよ。だから結局なんか、なんて言うんだろうな。うん。別に分類に入れられたいわけじゃないんだよって当事者の人も、セクシュアルマイノリティの当事者の人も思っていて、うん、そこに苦しんでいて、だから、
うん、
なんだろう。だから社会問題としてこう LGBTQ、まあ、取り上げられてるから、まあ、すごい先進的に見えるんだけど、うん、まあ、なんだろう。別にそれだけが際立ってるってわけではなく、まあ、ある意味包括を、なんだろうな。社会的にこう受け入れてくださいってものになっているからこそ、いろんなものを巻き込んでるんだなって、まあ、なんていうんだから、あ、何言いたいのか分かんなくなってきちゃった。なんていうんだろうな。難しい。
なんか本当にそれをね、望んでるのかっていうところとかさ、マジ分からん。それって結局、
うん、
名前を付けたことによって、
うん、
その支援者というかさ、政治というかさ、社会がさ、私たちはその弱者に寄り添って優しいことをしてるんです、いいことをしてるんですみたいなさ、
うん、
アピールにしかなってないなって思うの。
うんうんうん、そうそうそう。
勝手に一人でやってろよみたいな。怒られますけど、こんなこと言ったら怒られちゃいますけど、思うんです。
そう。だから、なんていうの？同じこうカテゴリーだから、私の細胞の中に入れますけど、でも、他のことはあなたのその、勝手な体の中でやってください。自分だから。なんていうの？
そう。
私は関与しません。私の体の中でどうぞ好き勝手にこんな感じで、なんていうの、その中には入ろうとはしないっていうか、線引きをしているから、
そう、
うん、
そうそうそう、なんだっけ、あれ、なんか昔のさ、ジブリで出てきたさ、
うん、
ハンセン病の人みたいなさ、
あ、そうそうそう、
やつと一緒じゃない？
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、
やってることは。
そう、ハンセン病、あ、雷病、あ、なんだっけ。
雷病だっけ。
そう、それね、それも研究じゃないけど、調べてたんよ、その、うん、最初、日本、最初ではないか。でもめっちゃ隔離してたの、それ、うん。歴史、日本の歴史の中で。有名なの。
だって今も、
ある。
なんか人権のやつで、訴訟起きてるよね。
うん。
そういうことをね。
それ
もっと悪く言うならば、
うん、何
強制収容所みたいな感じだしね。
そうそうそう、だから紐解いていけば ね隔離っていう意味でこう、
うん、
何あのあれナチス、
あーね、
そうそう、あそこまでたどり着く、ね、けれど、
で最近はコロナのあれでしょ。
ああコロナもね、でもコロナそうね、
なんかあれはさ、あそこまで防護服を着てさ、うん、やる必要はなかったとは思うんだよ。
そう。日本が特にそういう意識が強かったからね。
うん。なんか、線を引いてこっから先は行かないでくださいとかさ。
うん。そう。日本は特に強かったっていうか、なんか他の国、うん、なんか小説家さん、ドイツのに住んでる人がいて、そんなこと、ドイツ人はそんなことないけど、日本、まあ、その小説家さん日本の人住んでた人だから、
うん、
なんかすごい守りすぎじゃ、逆に守りすぎじゃないとか、まあどっちがいいってわけじゃないんだけど、こう、
うん、
なんて言うんだろうね、うん、
あれも陰謀論だなってい
や
最近思うな、
そうめっちゃ思うな、そのカテゴリーみたいなのずっと調べてるよ最近。やったらその大病で言ったらなんだっけ、最近スティグマって言葉関連で調べてたらそれも出てきた、大病も出てきて
懐かしい
懐かしい。
あのなんかスティグマって、
うん、
めっちゃ自殺対策の研究の論文でめっちゃ出てくるんよ。
おお。
あの例えばさ、あのメンタルクリニック行くとか相談室に行くとかっていうのもさ、
うんうん、
ある種の偏見みたいなもんじゃん。
そうそうね、ね。
なんかそういうところに行く人はこうだみたいな。
うん。
なんかそういうスティグマが正しい自殺対策であったり、正しい健康を守るっていうところにおいては、
うん、
それが邪魔をしているみたいな。
いやー、そう。
まさにって思って。
うん。
だってメンタルクリニック山ほどあんだよ。
うん。
日本に。
どれぐらい数確かに調べたことない。
なんかコンビニぐらいあるみたいな言ってる人いた気がするけど。
おお。ああ。いや、それめっちゃある。でも、そう、メンタルクリニックだけじゃないよね。こう、最近やった子供食堂とかも、そうそう、なんていうの、うん、増えすぎて逆に、なんて言うんだろう。うん。その名前がうんぬんみたいな問題に
。
なってきているけれどもって感じだよ。でも当事者そのこと別に、なんだろう、気にしない気もするっていうか、うん、助けがあるならもう名前がどうだろうがしがみつくだろうし、ほんまに苦しんでいるな。それはなんか支援者だけが。名前とかを考えてる問題のような気もするけれども、うん、まあ大事ではあるんだけれどもみたいな感じで最近は思っているんだけど、うんうん、
まあ、正直そのネーミングっていうところにおいてそれがなんか助けを求めづらいとか生きづらいっていうところになるんだったら問題にはなるんだろうけど、正直なんかそれ以前な気がしていて、
そうね、その段階があるよ。
そう。なんか、そういう存在があることを知らなかったりとかさ。
うん。
言っていいものなのかわからないとか。
うんうんうん。
なんか、未体験ゾーンっていうか、何も知らなかったらそこに行くことってまずないじゃん。怖いとかじゃなくて、
うん。うん。
そういう次元なような気がするんだよね。
ね。わかる。わかる。わかるよ。何にでもあるんだよ、その本当にカテゴリーって本当なんかめっちゃ幅広い、何にでもなんかそういう枠、なんて言うんだろう、カテゴリーってこう枠がね生きててこうパッて見える時があって、あこれもあれだわ、あれに似てるわって、あ前学んだなとか、こうパッパーって出てきすぎて最近、
うん
、うん、全部がなんかあの枠の中に、こうそういう学んだ枠の中にハマっちまうというか、
あっていうね、
あ、
これはこれや。
そう。だから、ねえ、だから積もらなくなっちゃう。まあ子供は予測不可能だから、それは。それはそれでた、なんか、楽しい。
うん。
けれども。
なんかさ、その、あ、これはこれやってさ、分かった時にさ、その奥に行くのが楽しかったりするよね。
そうそうそうそう。でも違うんだよね、みたいな。
こっちはこっちじゃなかったか。でこれとこれが一緒ってことは、もしかしてこれも一緒かとかさ。
そうそうそうそう。いや。
そういうのだ。
そう。これが、これ話せるのは、やっぱだいぶ、だいぶメタが強いな、千春ちゃん。
いや、そうだよ。だって、仕事、配属決まってさ、
うん。
1ヶ月後にさ、マネージャーにさ、メタ認知ができるってすごいね。
うん。
言われて、メタ認知って何ですかって。
うん。
私はそんなにメタ認知ができるってことを良しと思ってないから。
うん。そう、よく、そう、そうなんだよ。
正しい人間としての感情が芽生えてないみたいな感情をね、うん、自分で持ってて。
うん。
で、メタ認知って、なんか自分の外側にもう一人自分がいて、こちらを見ているみたいなさ。
うん。
感じってなったらさ、それって自分の心の中で動いた感情をそのまま理解していないってことだから。
うん。
なんか、ちゃんと人間活動ができてないみたいな。
うんうんうん。
嫌だみたいなのが強くて、
うん。
うん。だからあんまり素直に受け取れなかったんだけど。
なるほど。
うん。
そうね。確かに。なんかね、哲学者の人が、
うん、
本の中である人が、なんか哲学は、うん、そういう深く考える思考は、なんか、うん、なければない方がいいってこう、言ってた哲学者のある人が、こう、そんな深くこう考えすぎるのはない方が、うん、なんて、ほんまはいいけど、でも、そこまで深みに入ってしまう人がいて、って、なんかそれがまあ哲学者で、あるって言います。それだけの結果なって、うん、みたいな感じ。
精神衛生上はさ、できない方がいいと思うんだ。
そうそうそう。
それはね、すっごく思うの。
そう、だから。あ、うん。
哲学者って名ヘラじゃん。要はそういうことだと思うんだよね。
いや、ほん、いやー、そう。言葉じゃだけじゃないじゃん。哲学者は言葉だけ。あ、そんなことないか。でも、だから、感覚過敏な人もだからそういうことじゃん。だから、本当は感じない方がいいんだけど、
うん、
みたいな。
そうそうそう。
いいって言われることもあるでしょ。でも、こう、敏感だからこそ、みたいな。
うん。
そこのなんかね、あるよね。こう、うーんって。自分は良しと思ってないんだけど、みたいな。
そうそうそう。だからさ、HSP がさ、いいとか、HSP は素晴らしいとかって違う違う、そうじゃないみたいな。時があるの。
そうそうそうそう。
困ってるから言ってんのに、みたいな。
めっちゃわかる。
最近さ、HSP の人集合みたいな転職の広告が流れるようになってきてさ。
うん。
だるいってなってきた。違うよって。
そうなんだよね。
HSP で感覚過敏だから、なんか人目につくような仕事じゃなくて、ウェブデザイナーとか、ウェブライターとかがおすすめみたいに出てくるけど。
うん。
違うんだよ。
そう。
そういうことじゃないんだよ。
そうなんだよね。なんていうの？同じさ、こう、カテゴリーに、と集めたらいいってわけじゃない。こう、なんて言うんだろうな。確かに土台は必要なんだけどって話。なんか、でも、ずっと隔離し続けてたら、その、強制収容所みたいなのと変わりないわけだから、こう。
そうそうそう。
土台を作りつつ、でも、その中から、カテゴリーから飛び出していけって、こう、 そういう作用がないといけないんだよ。そうそうそう本当は。
なんかさ、HSP だからこれじゃなくってさ、人間は何でもできるんだよ。だけど、こういう特性が強いのであれば、こういうことをして、こういうことをしたらできるんじゃないとか。
うん。
そういうのであってほしいのよ。
そう。
これだからこれじゃなくてさ。
そうそうそう。
だから、見ながら、分かってんだけどよ、つって。
わかる。
向いてんのは分かってんだけどよ、つって。別に行きたいわけじゃねえんだわ、みたいな。
そうなんだよ。めっちゃわかる。
もうね、ウェブライターが天職だってことはね、分かってんのよ。だってもう、高校生からずっとやってたからね、学生時代。
うん。うん、
分かってんの。
うん。
自分にとって一番やりやすい仕事だっていうのは。
うん。
けどさ、違うじゃん。
そうそうそう。あ、わかる。ああ。俺もよぎるね。うん。
魂胆が嫌い。カテゴライズして集めりゃいいんだろうみたいな、刺さるだろうみたいな魂胆が嫌いっていうだけで。
確かにね。
うん。
わかるわ。俺も、うん、俺もあるもんね、それ。確かに。俺も文章を書くの得意だし。
そう。
なんか、いろいろ器用の面、うん。人よりも器用の面あるなって思うけれども。
よカテゴライズされた瞬間、コンパンが見えて嫌いっていうね。
そうそうそう。やる気がなくなる。
見えてんだよ。
見えてんだ。いいね。
ウェブ広告あるあるでさ。
うん。
ターゲットは狭めた方がいいっていうのがあってね。
うん。
どうせそれだろうみたいな。
うんうんうん。
例えばさ、多分 YouTube で、女の子がよく出てくるのかな、うん、脱毛のさ、広告とかで出たことない？
何？ああ、脱毛か。
そう。
はいはいはい。
まるまる市にお住まいの何十代の女性の皆さんみたいな。
あるね。
あれとかもまさにウェブ広告のあれで。ターゲッティングのね。あ、これ私かもって思わせるのが魂胆だろ、分かってんだよっていうね。それにも HSP とかさ、発達障害とか絡めないでほしいの。
いやー、そう。
全然話変わっちゃったけど。
ね、本当に。わかるー。めっちゃわかる
デコライズのせいではないんだよ。ある一つの手段にはなるけど。
なんて言うんだろうね。例えば、うん、
自分を知ったりとかさ、
うん、
深める材料にしたりとかさ。
そう。
あくまで材料に過ぎないんだよね。
そう。いや、そうそうそう。言葉がさ、こう、なんで人とか物を集める作用がある。まあ、数字も同じか。こう、言葉が存在しました。こう、出ましたって瞬間そこに集まるっていうか、まあ、でも、
うん、
なんだろう。ここにはめっちゃ、なんだろう、言葉。なんか同じ、みんな同じってことはなくて、そこからイメージされるものがこう、
うん、
全然違ってくるというか、
うん、
なんて言うんだろうね。なんか例えないかな。いい例えが思いつかない。何を言おうか忘れちゃったけど。いつもそれを思う。なんだろうな。だから痛みに、だからセクシャルマイノ、うん、さっき言ったセクシャルマイノリティとかもそうで、こう、なんだ、うん、言葉にした瞬間、物もお金も集まりやすいけれどもって、うん、だから市場ができるんだけれどって感じだよね。うん、でも、
そ
もそもだからあれもカテゴリー、LGBTQ で一つってわけじゃない。もともと全然違うっていうのが、まあ、固くもうぜってなったわけで、もともとじゃああれは、もともと異なるものって、うんっていうイメージ歴史的にはって感じだし、なんかまたそこに Q がくっついてるの、うん、またあれももともと別だったのにって、まあなんか
Q ってなんやねんって。
あ、 Q はなんていうの、
よくわからそういうマイノリティはあるけどよくわからないゾーンじゃん。
そう
なんやねんってなるじゃん。
そう
じゃあ、あ、ただ、名前をにしてくたっていいじゃん。
そうそうそう。
Q がね、多分ね、社会の大部分だと思うんだよね。
いや、そう、俺はあれが、名前ついてないのはもうあれ、なんだろう、もう全部包括されてるから、まあ、
うん、
あれはデカすぎるっていうか。
そう。ちょっと、ドデカワード来た、みたいなさ。
だからまあ、あれを紐解いていくと、結構俺の興味がある分野っていうか、面白いんだけど、あれは、あれで勉強してて。面白いんだけれど、でかすぎて。
うん、なんか、あそこに入る人多分ほとんどだと思うんだよね。
うん。名前の
だってなんか結婚、
うん、
そう、してる人だってさ、本当に男の人だけが好きかって言ったら絶対そうじゃないだろうし、私って本当に女だっけってわからない瞬間も絶対あるし、ってなったら、多分大多数がね、わからないんだよ。
そう
って思
そう。
ってるので、
そ
あれはでかすぎだけど、
う。うん。
大多数はそこに入ると思うんだよ。
そう。いや、
って
そ
な
う
った
思
ら、マイノリティなんていう世界線崩壊してさ、マジョリティなんだよね、あれって。
そうそうそうそう。そう、すごい、さすが。
いや、そう、友達から聞いたんだけどね。まあ、これが、本当にそうかわかんないんだけど。なんか女性の8割は実は、バイセクシャルだって。
ほ
いう話が出ててね。
う。
そんなこと言ったらさ、自分は本当はバイセクシャルなのに気づいてないみたいなさ、人もいるって考えたらさ、なんかもうどうでもよくなってきちゃって。
そうそうそう。
もう誰が何を好きだっていいじゃない。
そう。
体のね、構造が違うっていうのはあるけど、その心が何だろうが中身がどうだろうか別によくねってなってきちゃって。
そう、本当に。
そう、考えて考えて考え尽くして、すっごくめんどくさくなるってよくないんだけど、どうでもよくなってきた。
いや、そうそう。いや、それ本当に、そこね、めっちゃ本当に、活動にかかっ、そこの考えはさ、活動に関わってくるというか、こう、そもそも、なぜ活動するかって、なんだろうな、その、なんていうの、そこの、あ、言いたいことまた飛んだ。なんていうの。だから、そういう思考に疑問を持って、こう、あ、そうそうそう、だから、公っていうか、こう、言葉とか法に定義されようと、まあ、進んでいくのが、まあ、活動、みんな大体活動している人はそうだと思うんだけど、なんて言うんだろうな、こう、なんて言うんだろう、別にそうじゃなくたっていいじゃんってなった瞬間、なんて言うんだろう、なんでもいいじゃんってなった瞬間、こう、エネルギーがね、ちょっとね、なくなるんだよね。こう、もともとあった衝動性っていうか、こう、別に法に定義されに行かなくても、みたいな、まあ、その必要がある人は別なんだけど、もともと、なんて言うんだろね。そういう衝動性で動いていた人は。
でもさ、法体がさ、また当社不在の政治って言うんだけど、本当にその困ってる人の気持ちがわからない人が作った法律なんだよね、ある種、今の政治って。もちろんなんかヒアリングをしたりとか、実際にね、視察に行ったりとかしてるけど、それを感じ取って見聞きして、自分なりに解釈をしたお偉いさんが決めてるっていうだけじゃん。
そう、ああ、わかる。わかる。
って考えたらそこに当てはまらないことだって全然あり起きうるし、全然それが正解じゃないんだよね。
いや、わかる。わかるよ。
最大法規だっけ？ 最高法規だ、失礼しました。
うん、
憲法ですらさ、いつ作られたよって感じだよね。
うん、
でもそれでも今の社会が回ってるってことは、あれって可変性があるというか、
うん、
解釈によって今の社会に適用できる余地があるように作られたっていうのが憲法で、
うん、
うん、って考えたら、その人が決めつけたものが正解ってわけではない、
うん、
だよ、
うん、
だからそこに当てはまらなくたって考えればうまくいく、考えて変えちゃえばいいみたいな、
うん、
余地があるっていうのが憲法で、
うん、
法律だったりとかね、
うん、
それが私があの憲法とか法学面白いなって思ったきっかけなんだけど。
なるほど。
そう、だってセクシャリティだったりとかさ、
うん、
生きづらさを抱えてる人とか、まあ、発達障害とか、うん、そういう人々って法に守られてない人とかもいるけど、
うん、
だからってダメ、生きてちゃダメなんてわけじゃないじゃん。
うん、そうだよね。こうなんていうの、法は別に起きてからって なんの適用される、こう別にやっちゃダメっていう、なんの、
まあ、刑法とかはね、やっちゃダメなんだけど。
あ、まあ、そう、まあ、そうか。
まあ、なんかそこにカテゴライズされる必要もないというか。
そうよね。
で、カテゴライズされるための言葉じゃないから。
うん。
とは、カテゴライズされなくたっていいんだよっていうのが、正解ではある。
そう。本当にね、まあでも知らないうちにカテゴライズされてる時も
あるね。
難しいんだよね。
無意識しちゃう時もあるよね。
そこが難しいんだよ。
人間というのはそういうもんですよねって。
ね。さあどうしよう。あと10分ぐらいにしようか。ああ、隠居した方がいいんじゃない、やっぱ俺らは。
そうだよね、
こんだけ話してし
まう。私のおばあちゃんち徳島なんていいと思うんだけど、どうでしょう。
いいね、近いな。
お遍路さんとかね。
ああ、
あるよ。
いいね。
山もあるよ、海もあるよ。
いいね、近いわ徳島。
あ、マジ。
だって神戸だから。
あ、近いわ。
2個降りれば、ん？ 2 個降り。香川、徳島。
だ、下に行けばいいんだよね。
下に行けばいいよ。
南下すればいいんだよね。
そうそう。
行けるわ。香川もいいけどね。あの、四国の雰囲気私好き。
うん。四国か、あんま、なんかあんまめっちゃ回ったことないんだよね、徳島。行ったことあるけど、
あんまないよね。
有名どころしかない。
うん。なんかね、私の先輩が徳島の大学っていうか、
うん、
僕の大学行ってて、うん、パラグライダーやってるんだけど、
いい、すごい。
やってたんだけど、
うん、
徳島の山が一番高いところからパラグライダーできるんだって。
面白。
ってくらい広大な自然があるところ。って言ったら他の都道府県の人に怒られそうな気もするんだけど。
うん。
そう、なんか私、ゆかりがあるのが関西とか四国の方、西日本の方で。
うん。
っていうのがあるんだけど。
うん。
岡山とか、
うん。
やっぱ四国の空気感がすごい好きだなって改めて思った。
ああ。岡山好き。
うん。関西もね、好きだけどね。いや、あの、ガチで。
うん。
この前、去年、公演しに、うん、あの、滋賀？
ああ、やってたね。
行ったけど、 やっぱね、うん、好きだなーって思った、あの空気感。なんか、結構大阪とか、京都の市街地とかはさ、派手というか、
うん、
とかいっぱいいるけど、そこを抜けた先の方面、やっぱ好きだなって思う。
うんうん、
神戸もね、行きたいな。
行ってください。
そう。いやね、行きたかったんだよ。大阪出張を兼ねて。
お。言ってたね。
行けなかったんです、私。置いてけぼりにされます、先輩に。
あら。
そう。私自身がそんなに大阪の担当をしていないっていうのもあるんだけど。
うん。
そう、先輩行くのに私だけ行けないっていう。東京でお留守番です。
まあ、まあ、千春ちゃんといつか話せる、また話せるでしょ
う。うん、このまま頑張る。このまま、ね、頑張る。頑張るよ。お金と休息と体調がよ。
でもね、この関係なんかゆるく続くと思うから、多分いつか。
そう。でもね、なんだかんだしたら行くよ、そっちに。
あ、ほんと？
うん。京都のばあちゃんにもね、来てねって言われてるから。
ああ。
あの、若干、クレームと言いますか。
クレーム？
なんで帰ってこないのみたいな。
あ、言われちゃった。
いや、言われてないけど、ニュアンスを感じ取れる。
あ、
最近行ってないからね、京都。
行ってない、俺も行ってない。行きたいけど。
あれ1年ぐらい行ってないんじゃないかな、そっちも。って感じなのでね。
うん。
ああ。やっぱね、会社のお金3万使うっていうのはでかいからね。
うん。
まあ、プライベートかなって。
確かにね。3万円の皮が。
そう、3万円分ちゃんと仕事、対価を持って帰んなきゃいけないっていうところあるからね。
ね。
あの、簡単に大阪行けますって言えないんだよね。
ね。
仕事つらい。
本当に。あと5分ぐらいにしよう。あと5分ぐらい。何か話したいワードは、言葉はありますか？
いや、そんなこと言ったらさ、5分じゃ持たないぞ。
ね。持たない？
足りないでしょ。
足りない足りない。
いやさ、私たちにさ、そんなタイムマネジメント能力とさ、収めるっていうことを知らないでしょ、私たち。私が。
そうね。
私がね。
いや、俺もいろいろ飛ぶけど、なんか、話ね、自分の中では繋がってんだけど、飛びすぎてなんか。結構言われるね。
私も言われるよ。
あ、じゃあ一緒だから大丈夫なんだ。なんか、めっちゃ言われるもん。なんでそこ繋がってんのみたいな。
え、すっごい言われる。
そう、風みたいな人って言われた。
なんかロマンチックだね、それ。
自由に思考してるねって。
いいやん。いやー。
いやー、そう、でも
言われてたんだよ。悩みでね。
でも。
悩みなんだよ。
え、それが？
あの、飛んじゃう。飛びすぎちゃうみたいな。
なあ。
あの、営業にとっては致命的だからね。
ああ、でもそれは、ああ。でもね、仕事、俺もね、なんかわかるっていうか。あんま色を出さない。自分の色をなんか出しすぎたら失敗するから。
そう。だからもう聞き戦に徹してるね。お客さんのことを。
いや、わかる。いや、俺もなんかね、確かに。俺も授業とか、学校、仕事でする。あ、まあ、何でも一緒だけど、まあ、活動で資料作るとか、うん、なんか、色出しすぎたら伝わらへんから、なんかね、その塩梅を探してる感じがするよ、こう。なんか、思考飛びすぎて、だから授業もなんか、俺の思考で説明したら伝わらへん。のよね、だから、
うんうん
うん、そう、そうなんだよね、
まあ、そで思考飛びすぎたら今度は宗教って思われる
から、ね、いやもうね、あ、思考
私宗教チックになっちゃうんだけど、よく
え、俺も。
あ、全然宗教を語ってるつもりはないんだよ。
あ、全然、あ、そ、うん、俺も。
昔言われたもん。団体の話をしてるときに。宗教とか絡んでないですよね。一切関係ないですって。
ああ、それ、あ、そうなんだ。それ実際言われたことある。いや、な、それはないけど。うん。いや。いや、でも、
なん
な
て
ん
か、
だろうな。なさすぎ、逆になさすぎな気がするけど、今。なんか。でも、最近ね、お寺の人とかよく話す、知り合いの人多い。増えてる、来てるっていうか、活動でね。で、話聞いてもらって、わかるっていうか、なんだろう。俺の結構、感覚は、それこそ日本のその宗教、まあ、仏教とかそういうところから来てる大きい部分も影響もあるから、なんか、あ、わかりますよってパッてこう言ってもらえること多くて、あ、こっちの方が認めてもらえるわってこう 思って
結
るよ。
局、すべての学問ってさ、哲学から始まってるっていうのね。
ね、言うね。
って考えたら宗教もそこから派生してるだろうし。
うん、ね、うん。そう、あと
あ、法
さ、
学もそうだよ。
ん？うん、
法学
そう。
も哲学から。ごめんなさい。
ていうか、なんて言うんだろう。逆に俺の感覚では、宗教の方がまだしっかり信じられるもので、なんか、みんな他に知ってる人の方が、なんか、枠みたいなものを考えたら、なんか、宗教チックなものを感じるというか、なんか、あなたのその考え背景にこういうの、なんか、コミュニティの影ありますよ、みたいな。だから、それは宗教じゃないけど、なんか、そこに裏にマルチ商法やら、なんか、ビジネススクールやら、何かしら影が存在していて、なんか、表には、こう、広告として、なんか、出てこないけど、なんか、変なコミュニティみたいなのが絶対あって、それってある意味、宗教チックっていうか、なんか、みんな、そういうものに、所属しているよねって最近は 思うから、別にそれ宗教と変わりなくないですかってこう言いたくなるというか なんかね、ああ、
なんか、日
文
本っ
句だ。
て無宗教じゃない、無宗教って言うけどね。
だけどな、宗教チックなものに、はい、なんかみんな入ってはいるというかね、裏にはあるよねっていう。
裏にもあるし、結局、みんなが考えてること、信じてるものを、そうたもろもろ形成しているものって何かしらの人であったりとか何
そ
か学校とか学びとかコミュニティ会社とかっていうさ団体から得たものを信じて取り入れてやってるってことはさそれってさもう宗教じゃん。
そう、わかる。
まあ、こんなこと言うからなおさら宗教チックに感じるんだろうけど結局なんか、そう変わりはないなって思う。神を信じるか人を信じるかみたいなところじゃん、あれって。まあ人じゃないかもしれないけど、人を信じるか、学問を信じるか、まあなんかよくわかんないものを信じるか。すべて何を心の拠り所にしてというか、指針にして生きるかっていうところだと思うんだよね。変わんなくねって。やばい、語りすぎてしまう。よくない。
本当だ。
よくない。ごめん。
いや、大丈夫よ。でも、まとまって、30、終わらなかった時間。
ほらー。
ほら。いや、俺も語りすぎた。
やばいね。
だってさ、わかるってならないよ、この話して、なんか。えー、ってなるから。千春ちゃん、わかるっていう、その先に行けるから、千春ちゃんとだったら、なんか。そんな体験あんまりないんだよね。
あ、マジ、本当？
ないない。そん、いない、い、い、うん。いや、いないこともないけど、まれ、うん。
あ、
い
でも
ない
確か
よ。
にそうかも。よ
ね。
く話すのがさ、私の高校の後輩？二人なんだけど、バカ長いこと喋んの。法律の話、哲学の話。 生きづらさの話、そうともろもろ。
うん。
だ軽く5時間とか超えるときあるの。
あ、短い。
短い。いや、睡魔に負けて寝るからさ。
なるほど。いや、夜か。
そう、夜に夜な夜な話して、眠気限界来て寝るみたいな。
おお。ああ。やばいやばい。
もう朝から喋るんでしょ、そっちは。
あ、でも俺夜もあるよ。夜、大学のサークルの時は夜ね、深夜6時間ぐらいなんか、話して、例えば9時とか10時とか、あ、10時ぐらいとかから話し出して、
いや、
6時間ぐらい話して、その後、まあ、その日、次の日休みだから、じゃあ、そのままじゃあ、ご飯食べに行こっかって言って、なんかそこでもまた何時間か。話して。
いや、すごいんだけどさ、張り合う話じゃない、これ。張り合っていい話じゃない。
確かに。
いや、もしかしたら、私の後輩とも親和性高いかも。しんない。
あ、俺がってこと？
そうそうそう。
いやー、確かに。いや、話。なんかずっと話して、やばいよ。なんか千春ちゃんと俺、でも会ったらや、なんか、ずっと話してる。やばい、一日じゃ足りん。
ここやばい。
一日じゃ足りん気がする。
で、今日はここまで話したから、明日ここまで話そうね、みたいなさ。
合宿なんかできそうじゃん、なんか。
えぐいよ。
3日では、はい、寝ずに話しましょう。次これね。
待って、もう私体力ないから無理だよ、それは。
無理？
体力がないです。
じゃあ、寝るのはありにしましょう。
いや、ありにしてください。マストだよ。
そう。
もう、ガタ来てるから。
ああ、ガタ来てます。
もう目悪くなってるし、肩も凝ってるし。
おばあちゃん。
いや、本当に。だって週末ずっと座ってパソコンでずっとカタカタしてんだよ。
ねえ、なるよ、そりゃ。
もう肩割ってんの。
うん。
もう一回のマッサージ良くならないよって言われて。
うん。
あなたの肩って。終わってるので寝させてください。いい布団で寝させてください。
いい布団は用意しようじゃん。
うん、
用意して。
うん、
うん、だからそれこそそのだから本的な、うん、だから文学部の子がいるって言ってるじゃん、言ったじゃん、うん、さっき。だからその子とは、だから朝の10時とかから会って昼ご飯、うん、なんかちょっと話して昼ご飯食べて、で昼過ぎまたどっか行って話して、うん、またカフェ入るとか、なんか本屋行くとかで。
ああ。
だからそれでもう8時間とか、夜のなんか6時とかにもう帰る時になって、なんか多い時本当に10時ぐらい、夜も一緒に食べて、なんか10時間ぐらい一緒にいた時になって。
ああ、でもそんな感じかも。
そうだよ。だからまだでも話せるねって感じで、うん、じゃあどっか、どっか、どっか旅行的なの行って夜通し話すしかないみたいな。なんかもうそこの意
見。なるんだよね。
なるよね。
なるなる。いや、私たちはさ、割と朝が弱いから、昼なんだけど、絶対。まあ、昼カフェ入ります。で、そこで店員さんがうざがらない程度まで長居します。まあ、例えば、12時に来て、まあ5時ぐらい ぐらいがさ、限度じゃん。長居するにしたって。で、5時に出て、居酒屋探します。居酒屋で閉店時間までいます。で、解散みたいな。だから終電で帰るみたいな。
なるほど。
そう、朝が弱いからね。で、一人ね、一緒の方面の男の子いるんだけど、そのことはギリギリ、電車も下からギリギリまで話すみたい
わ
な。埼
か
玉
る。
着くまで話すみたいな。東京からね。ああ、なかなかね、そこまで話せることがないですか
ねえ、いや、千春ちゃんやばいって、その子よりも話せる気がするから、マジで会わない方が、
恐怖だね。
会わない方がいいかもしれない。会うのが怖い人なかなかいない。
この距離の方がいいかもしれない説あるね。
うん、ちょっとなんか怖い、逆に怖いよ。怖い。
よかったね、関西に住んでなくて私。
すごいペースで会っているかもしれない。
で、近所に住み始めるし、そしたら。
ああ、確かに。まあ、そのエネルギーも見てみたいけどね、そういう。なんかそういうのか、そういう体験したったら、なんかそういうものをこう追い求めてしまうから。なんだ、そういうものを一度でも体験したら、あ、そういうものってこの世界にあるんだって思って、なんか、それと似たようなものを探してしまうから、周りに。でも、そんなことなくて。なんて言うんだろうな。それを人にも求めてしまうから。うん。またやめよう。長くなるから、この辺で。
うん。もうね、過ぎてんだよね、10分ぐらいね。
そう。そろそろ終わりにしよう。
ちょっとね、大変だからね、作業が。
いやー、編集、まあ、そのまま垂れ流すかカットするところはカット。だから、声フェチだから声に変な、なんか、こだわりあるから。だからこそできてるのがある。
あー、いいね。
そう、だから人の声も好きだし、だから俺も仕事で声突っ込まれることなんか、なんだ、学生の子に女性の人ですかって声聞いて言われて、はって。
結構突っ込むね、その子。
っていう人もいたな。
そうなんだ。
なんか絵本を朗読してもらってるみたいな声ですねとか言われた
り。ああ、わかる。
そういうことをね、言われ、いや、でもそれはまだわかるんだけど、女の人ですか、え、てか実際に顔見せ合ってるんだよ、こういう声だけじゃなくて、
顔を知っててそれなんだ、
実物見てんのに、えっていう、はい、また長くなるわ。終わりにしよう。
はい。
はい。締まりが何もないけど。
締まりが、緩すぎたね、これ。寝るんかみたいな。寝たんかみたいな。
寝る？ああ。それ、いびきの音を最後流しとくか。SE を。
なんか私が好きな YouTuber は、うん、結構飲み会、
うん、
のテンションで話すんだけど、
うん、
終わった後お酒を継ぐ音で思ってる。
ああ、いいね、それ。じゃあ、いびきにしよう。じゃあ、後で、終わった後に、いびきの音だけ、じゃあ、うん、千春ちゃんに出してもら
って
。
これでいいですかって。はい、え、私が出すの？
そう。
え、出せなくない？無理じゃね？
あ、いびきじゃな
くて、声の仕事してねえから。
あ、本当？
はい、
声、うん、そうか。いや、でも俺がラジオ撮ってほしいって。あ、でも千春ちゃん思想が好きかも。俺が好きで最初言ったからあれか。千春ちゃんの声好きなんだけど。
あ、そうなの。
うん、
たまに言われるんだよね。
あ、多分思想が前面出てるから、確かにそのシャワーを浴びて吸って、うん、それが通り過ぎた後に、あってあった、そういえば声ってなるよ。
ちょっとね、会話の濃度が濃すぎるんだよね、これ。
そうそうそう、そこの処理で。だから俺は理解っていうかスピードを同じだから声が残るんだけど。
そう、なんかね、一時会社の司会がね、いなくて、
うん、
私が代理でやることになったんだけど、
うん、
いけるねみたいな感じだった。会社で主催のね、セミナーのね、本日はお集まりいただきありがとうございますって。
そうそうそう。ああ、でもいいな。そういうなんか視界向きだよね。こう聞き取りやすい。千春ちゃんの声。聞き取りやすいから。俺はそういう向きじゃない。なんか、一対一でこうやって話すのは多分めっちゃ、めっちゃこう有利というか強み。というか、なんか別に授業で前で一斉に話すのに有利なわけじゃないというか、うん、こう、でも一対一の関係築くのは超強いっていうかもう、超スピーディー、超スピーディーに超深くできるから、それは自覚しているというか、この声もあるけど、なんか。
他に話しやすいし、声もあれだよね。本当に絵本読んでほしい、声。
そうそうそう、依存されも安いけど。
ちょっと危ういね。
この前友達と話してたら、メンヘラホイホイってやれるんだって言われたら、うわ、わかるって言われて、わかるって。
わかっちゃダメだね。
わかられたよ、ね、友達に。
絶妙に嫌だ。でもなんかわからなくもないのが痛い。心が痛い。
そう。
なんかカウンセラーとかにいてほしい声だよね。
うん。うん、できると思う。
そう。
なんか。
声だったら無双できると思う。
無双してるよ、多分。っていうか、なんていうの、うん、こう、不安、対人不安とか、異性、うん、まあ、女性の人に限りだけど、異性不安、うん、まあ、多分わかんない。男性も聞くかもしれんけど、こう、そこの怖いっていうのをなくさせる効果は多分、絶対ある。
強いね。
と思ってる。もう何人もなんかね、N1 じゃなく、N イコール1じゃなくて、N イコール、うん、なんだろう。4か5ぐらいあるから。
えぐいね。
1回じゃないんだよね、なんか。
ああ。
だから、あ、いい意味で男性って感じない恋をしているんだと思うっていうか、バイアスがかからない恋をしているから、うん、そこは向いているというか。
うん、確かに。
仕事にはしない。ああ、まあ声優、なんか配信者とか声優にはなれるんだ。と思ってるんだけど、まあ、ならないけど、なる、うん、なれる、わかんない。
まあ、やってみたかったらやればいいよってなるけどさ。
そうね、うん、でもそこは向いてると思って、だってなんかそういう声優の専門学校行ってた子に、いやそんな声周りいないよって、うん、言われたぐらいだから、多分声はめっちゃ強みではある。
確かにね、いい声だと思う。
まあね。
なんか、うん、威圧感のない声というかさ。
そうそう、それは、あの、最初のインプレッションとして絶対あって。
そうそうそう。
だから、それが強みとして働くときもあるし、なんていうの、うん、だから、うん、それが強すぎて、なんか、こうなるくないように思われる。うん、まあ、それは、まあまあまあ、なんだろう。自己紹介次第だけど。
印象論だね、これは。
そう、声にまつ、声の印象がちょっと強すぎて、そこら辺のこうふわふわしてるこのなんていうの、声の印象が強すぎて、そこにちょっと苦労することもあるけど、まあ大体はまあ強みを分かっていて使うことのが多いけど。
まあでも私多分声か分かんないけど、ふわふわしてるとかよく言われるかも。ふわふわしてるとか。
しっかりして。
あとは、覇気がないとかね。
嘘。
会社の人、覇気がない。
今話してたら覇気。時間がめっちゃ過ぎて。終わりを見つけないとな。何かいい締めがないか。
いい締めなんかもう、終わらないぜ、これ。
終わらない？
ごめん、イヤホン取っちゃった。
いいよ、ちょっと声が変わった。
あの、熱を持っちゃってですね。
はい。
イヤホンが。
熱なりすぎた。話しすぎて。
話しすぎ
て。もう3、だって3時間って書いてる。
えぐいね。
始まってから。もう、終わるか、そろそろ。
やっぱくしゃみで。あ、出ない。
ああ。録音できませんでした。
収めなくていいからね、くしゃみなんて。趣味悪いし。
本当？最初にもうなんか流したい。
いや、しかも可愛いくしゃみじゃないからさ。
あ、本当。
使えませんよ。
ダメ
か。あの爆発音みたいな。
ダメか。
ダメですよ。一応ね、おなごですからね。ダメですよ。はい、フリー素材でどうぞ。よかったです。
はい、終わるか。
終わりましょう。
はい。
てて。
一生話せるな。一生素材が出来上がるな。すごい。な、一緒でも、ね、うん、でもさ、一緒に、ほんまに近かったら、何かしら一緒にしてた気が。うん、こんだけ哲学があって似て、なんかちょっと似通った感性を持っているなら、なんか、一緒の近い会える場所に住んでたら、共鳴しすぎて。
ここね、やばいね。
うん、やばい。ちょっとやばい。うん、その文学部の子より俺やばいよ。その声で話してるもんじゃあるじゃん。やばい。
やばいね。離れててよかったね。本当に。
ね。ね。